先週ヨハネによる福音書を読み終えました。なお私が解くことが許されました4回の日曜日に、どの聖書箇所を聞けばよいかと考え続けてまいりました。3月31日の最後のイースターの箇所は比較的簡単に決めることができました。そうしますと、あと3回ますますどの聖書箇所を解こうかと悩みました。いろいろ考えました末、ルカによる福音書に記されました主イエスの印象深いいくつかの例え話を解くことにいたしました。この教会でルカを解くことはそれほど多くありませんでした。またやはり最後は福音書の主イエスのお言葉を皆さんと共に聞きたいと思ったのです。ルカによる福音書にはルカだけが記録した主イエスの独特の例え話がいくつかあります。そういうルカ独特の例え話を3回分選んでみました。どれも有名な物語です。今日の箇所もまた忘れがたい物語であります。で、今日の箇所、ただキリスト教会に知られているだけの例え話ではないと思います。世間にも私たちキリスト教会の最も良きものを語っている物語の一つとして知られるものではないかと思います。すなわち本当の隣人愛を教えてくれる主イエスの例え話としてよく知られているものだと思うのです。良いサマリア人の例えとして知られますこの物語は、主イエスに対する律法学者の一つの問いによって始められることになりました。で、この律法の専門家、つまり聖書のプロが主イエスを試そうとしてこう尋ねたのだと言います。先生、何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。どうしたら永遠の命を受け継ぐことができるのか。この問いは現代の私たちにとっては少し距離を感じるものであるかもしれません。時代の差だけじゃなくて、ここで問うている人が律法の専門家、すなわち宗教家であるから距離を感じる問いなのかもしれません。それならばまずはこう言い換えてもいいかもしれません。どうしたら虚しくなく生きることができるでしょうか。どうしたら手応えのある人生を歩むことができるでしょうか。ここでは聖書の神を信じる律法の専門家が自分に慣れ親しんだ言葉遣いで問うているのです。神が永遠の命をくださるほどに喜んでくださる、そういう人間の真実の生活とはどういうものであるのかと問うたのであります。何が本当に正しい生き方か、人間として本当に正しい歩みはどういうものかと、言い換えてみればよいと思います。地域と時代を隔てたところに生きている私たちではありますが、このように言い換えてみると、聖書の神を信じる信仰の有無にかかわらず我々と完全に無関係な問いではないと思います。そしてイエス・キリストというお方が何が人間の正しい生き方かとお答えになるか、これもまた信仰の有無に限らず関わらず人の興味を引く答えではないかと思います。しかし主イエス・キリストというお方のこの問いに対するお答えは、決して斬新なものではありませんでした。このお方は問う者自身に律法には何と書いてあるかと問い直されました。そして彼が心を尽くし精神を尽くし思いを尽くしてあなたの神である主を愛しなさい、また隣人を自分のように愛しなさいとありますと答えると、正しい答えだ、それを実行しなさい、そうすれば命を得られると応じられました。つまり主イエスは問う人自身がすでによく知っている答えを肯定しただけでありました。もしもその律法学者自身がよく知っていた答えに付け加えることがあったとしたならば、それはそれを実行しなさい、知識ではなく実践に移すようにと勧めたことでありました。けれどもまた これもやはり特別な付け足しであったとは言えないのではないかと思います。知ってるだけじゃダメだ、それを実行せよ。そんなことは主でなくても誰もが知っていることだと思います。子供だって知っていることだ、言わなければならないと思います。人間の正しい生き方、あなたはすでに知っているだろう、あなたはちゃんと知っている、ならばそれを実行するだけだ、そうすれば永遠の命が与えられる、あなたは虚しくない人生を歩める。ところが律法の専門家は自分を正当化しようとして問いを重ねます。では私の隣人とは誰ですか。なぜこの人は自分を正当化しようとしなければならなくなってしまったのでしょうか。それは、主イエスの御言葉が刺さってしまったからであると思います。自分は安全なところからむしろ主イエスを試し判断してやろうという気持ちから問うていたはずなのに、なぜだか自分が問われているものであることにこの時気づいてしまったからだと思います。しかもこれは単なる一人の聖書の教師の一つの解釈を聞いたというのではなかった。主の言葉がこの自分に向けられた生ける神の言葉として刺さってしまった。だからこそ自分を正当化しなければならなくなりました。では私の隣人とは誰ですか。当たり前の主イエスの答えでありましたけれども、それが刺さっちゃった。もちろん、では私の隣人とは誰ですかという言葉は生ける主イエスの御前に屈服しているものの言葉ではありません。なお反抗しているものの言葉と言わざるを得ません。しかしそれにもかかわらず御言葉の矢が刺さってしまった人間の言葉だろうと私は思います。主イエス、その人にぶち当たってしまった人の言葉、そしてそこから必死に逃げようとしている、その矢をそらそうともがいている人の言葉であるように思います。しかし逃れることができません。主イエスの御前からは逃れられません。では私の隣人とは誰ですか。主に重ねて問うほかありませんでした。聖書というのは不思議な書物であります。その書に自分が問うているつもりがいつの間にか自分が問われるものへと立ち位置が入れ替わってしまうのです。安全なところから神の言葉を読み観察して、主イエスが、主イエスキリストという方がどういうふうに答えるのか、興味深いことだと聞いてみようじゃないかと一歩引いたところで、聞いていたつもり、読んでいたつもりがいつの間にか自分が巻き込まれていき、まな板の上に乗せられてしまう。ここで律法の専門家と主イエスの間に起こっていることと同じことが聖書を読む私たちと主イエスの間にも起こってしまう。そしてまた、そうでなければそれは少しも聖書を読んだことにはならないのだと私は思っています。けれども少しも聖書を読んだことにならないと言いながら、私はこの言葉っていうのは刺さらずには折れないものだと信じております。なぜならば、この人に身を向けておられるように主がここで私たちにもその身を向けておられるからです。そしてそれは神秘体験が起こるというのではありません。そうではなくて、主イエスが身を向けておられる、そうすると我々にその言葉が刺さってくるというのは、これは神秘体験じゃなくて、ただ言葉が通じるということが起こるのです。ここで主イエスがお語りになった言葉がまさに私自身の心の動きが語られると語られているんだと実感させられるということです。そして実際に私たちは よくわかるのではないでしょうか。立法の専門家が自分を正当化したかった言葉がよくわかる、心から共感できる、そうではないでしょうか。隣人を愛することが正しい生き方だ。立法の専門家でなくてもよく知ってるんです。子供だって知ってる。しかしまた、その正しい生き方が私と私以外の他者の関係においてもしも無制限に適用されるなら、これはキリがないとも思っているのです。それがもしも無制限に適用されるならば、私はすぐにすり減ってしまう、私はすぐになくなってしまうとも思っているのです。だから私の隣人って誰かって制限を設けたい、私が愛すべき愛の対象をぐっと絞り込みたいのです。この人だけ、あるいはこの範囲の人だけ、これがあなたの隣人の対象です、区切ってもらいたい、まあなるべく狭く絞ってもらいたい、なるべく小さく区切ってもらいたい。そうでなければ小さな私、貧しい私はすぐに擦り切れてしまう、空っぽになってしまう。永遠の命どころか無制限な広がりを持つ隣人への愛は、私たちの日常生活をきっと破綻させてしまうように思えるのです。このことに共感できるならば、やっぱり私たちにも御言葉の矢は刺さっているんです。私たちも、では私の隣人とは誰ですかと慌てて問い直しているのです。そして今、そしてまた、その居心地の悪さを解消するために、自分が今している、これまでしてきた慈善、親切、隣人愛を数え始めまして、安心しようとするならば、そこでもやはりこの立法の専門家がしようとした自己正当化がこの私にも起きているのです。これが神の言葉を生ける神の言葉として聞くことであります。少しも難しいことではありません。それは自ら届いてくるものであります。私たちは今日もすでに主イエスの生ける言葉に巻き込まれ始めているんです。だから、まあ、主の例え話をもう一度細かく振り返ることはいたしません。一度聞けば忘れがたい物語です。少しだけ、まあ、当時の背景を解説するならば、道端で強盗に襲われて半殺しの目に遭った人の隣人になった人、それはサマリア人であったと語られております。強盗に襲われた人はユダヤ人であることが前提とされていると思います。ユダヤ人とサマリア人、元はイスラエル十二部族のルーツを同じくする者たちであります。けれどもサマリア人の方はユダヤ人よりも先に滅ぼされた北の十部族に属する人々でありました。そして彼らを滅ぼしたアッシリアという国の政策によって、北の十部族の人々は周辺諸民族との婚姻が進み、ユダヤ人にしてみれば純粋性を失っていた存在でありました。生地ルーツを同じにしているだけに、サマリア人の姿というのは本来の在り方から落ちてしまった自分たちの姿を見せつけられているようで、ユダヤ人にとって嫌悪の対象でした。もちろんそれは別にユダヤ人がサマリア人を忌避しただけじゃない、サマリア人もまたユダヤ人を忌避した、お互いがお互いを嫌悪していた。またこの嫌悪は宗教的なものでさえありました。旧約のエズラ記第4章、あるいはネヘミヤ記第3章などを読みますと、サマリア人は異民族の血が混じってしまったという理由で第二神殿の建築から締め出されました。そしてまたその報復としてサマリア人も主の神殿再建の妨害をするという関係性になっていたということが伺えます。 まあ、そこには純潔なものを喜び、混潔したものを忌み嫌うと、神は忌み嫌われるのだという信仰的信念が媒介されていました。だからもしも安心してこの人は隣人ではないと言い切れる人がいたとするならば、それはユダヤ人にとってはサマリア人であり、サマリア人にとってはユダヤ人であったと言えるかもしれません。で、聖書学者はこの例え、主の例え話は当時の人々にとって途中から意外なものになっただろうと言います。祭司が道の反対側に行ってこの人を見殺しにしてしまった。レビ人、これも神殿での祭司を司る人ですけれども、それもその人たちも同じようにこの人を見ると道の反対側にいて通り過ぎていってしまった。まあ、ここまではよくわかる例え話だったろうと聖書学者たちは言います。けれどもこの半殺しの目にあったユダヤ人を助けたのがサマリア人であった、この例え話の推移は意外なものであったろうと言います。なぜならばこの例え話でまず語りかけられているのはユダヤ人である律法の専門家であるからです。サマリア人と自分を簡単に重ね合わせることはできない人だからです。もしも私の隣人というのは誰か、隣人を最初から限定しようとするのは間違っている、困っている敵でさえあなたの隣人であると主がユダヤ人に対してお語りになりたいのであるならば、ここで倒れているのがサマリア人であったというエピソードにするならば、その方がもしかしたら都合が良かったのかもしれません。あるいは3人目に訪れ助けた旅人がサマリア人ではなくユダヤ人であったというだけでも、これはシンプルで分かりやすかったかもしれません。律法を知っているかどうかは関係ないんだと、そういう神の戒めをよく知っている宗教家よりも実際に手助けをした一般の人の方が本物の隣人愛に生きているんだ、その隣人愛に生きろと、まあ、こうした方がそのメッセージがよく伝わってくるように思うのです。そう考えますと、主イエスのお語りになった例え話の登場人物の設定というのはなんだか少しややこしいのであります。確かにこのサマリア人こそ強盗に襲われたユダヤ人の隣人となってくれました。けれども行ってあなたも同じようにしなさいと言われるとまた別の問いが湧いてきてしまうような気さえするのであります。主よ、私はサマリア人ではありません。主よ、私は異邦人ではありません。もちろんこんなことは主イエスの例え話に対して揚げ足取りのくだらない質問であると言えるかもしれません。ここで主がおっしゃっていることは、相手がサマリア人だろうがユダヤ人だろうが、まああまり関係ないと、主がおっしゃっていることは明白だと言えるかもしれません。けれども私たち人間の自己正当化の言い訳というのは、そもそもいつだってそんな揚げ足取りに必死にしがみつくようなことではないかとも思うのです。しかし私たちは主の例え話が分かりづらいと、もうちょっと登場人物の設定を分かりやすくした方がいいんじゃないかと、まあ、そう考えたり言ってみたりつぶやいたり、そういう揚げ足取りの自分の言い訳の袋小路にとどまろうとしてもとどまり続けることができません。そこでもさらに主の矢はもう一段深く我々に刺さっていくものだと思うのです。多くの説教者たちが指摘するのは、この主の例え話、これは続く38節以下のマルタとマリアの出来事とつながりがあるだろうということです。 それはある意味今日お読みしている例え話とは真逆の話をしているとも言えるような出来事がこの例え話の直後に続くんです。どういう話か、シュエスとその周りに集まった人々をもてなすために忙しく立ち働く姉マルタがいると。そしてその姉の働きを手伝うことをせず、シュエスの足元でシュエスの話に聞き入る妹マリアの姿がそこにはあります。マルタはいろいろなもてなしのために立ち働きますが、とうとう限界を迎えて言います。主よ、私の妹は私だけにもてなしをさせていますが、何とも思い、お思いになりませんか。襲われ死にかけている人に対する緊急の愛の奉仕をしているわけじゃありません。しかしそれでも必要な愛の奉仕をしているんです。妹もまたマリアもまた強盗に襲われた人を見殺しにして、ただ主の言葉に聞き入っているわけじゃありません。けれども、あなたのもとに集まる人のもてなしもせず、また私の苦労を顧みず、御言葉、あなたの言葉に聞き入っていますけれども、それは正しいですか。何ともお思いになりませんか。まあ良きサマリア人の例え話と言われるその例え話の状況設定に比べたら、まあだいぶのんびりした光景であるかもしれません。しかし重なってくるものがあるんです。私はもてなしている、一生懸命愛の技に生きている、ただ御言葉に聞き入ってるだけでいいのか。しかしこの度はシュエスは次のようにおっしゃるのです。マルタ、マルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している。しかし必要なことはただ一つである。マリアは良い方を選んだ。それを取り上げてはならない。なんだか真逆のような答えなんですけれども、けれどもやっぱりこの2つの物語っていうのは一続きの物語であるかなって思います。今日読みしたシュエスと律法の専門家の対話の直接の続きがここにあるように思えてなりません。言ってあなたも同じようにしなさい。その言葉を聞いた一人の人の具体的な生活と、そして挫折がここにあるように思えるのです。ただ神の言葉を聞くだけじゃダメだ、それを知っているだけじゃダメだ、それを誠実に実際に生きなければならない、隣人愛に生きなければならない、まあ、それがマルタにとってシュエスの周りに集まってきた人たちをもてなすということであったろうと、そう思うのです。敵の命を助けるなどという大それたことではないけれど、シュエスの周りに集まってきた嫌われ者の罪人、主税人をもてなす、その実践に主が例え話で教えてくださった隣人愛の小さな機会を見たのではないかと思うんです。そうではないでしょうか。ところがやりきれないのです。情けないことにイライラしてきてしまうのです。でもマルタの気持ちよくわかるんです。自分のことのようによくわかるんです。主の喜ばれる隣人愛に生きようとして頑張って、でも疲れて心がいっぱいになってきて、人を責め始めて、多分マルタはイライラを爆発させた後に主の言葉を聞いて頭が冷えて、あ、自分なんてこと言っちゃった、自己嫌悪に陥ったのではないかと想像いたします。これは言うべきじゃなかった。そしてそれ以上に自分は隣人愛に生ききれない、こんな小さなことにも生ききれない、 私は小さく貧しく嫌な人間だ。自分の愛のなさに、信仰の足りなさにショックを受けて落ち込んで、ここには私たち自身の姿があるのではないでしょうか。けれども私はこういうところでこそ、御言葉なしにではなく、主の生ける御言葉が刺さっていく道のりの続きがあるんだと、そう思っています。我々はやりきれなかった時、神の言葉、主イエスの言葉の外にポンって投げ出されちゃうんじゃなくて、やっぱり御言葉との、なんていうか、巻き込まれ続けているというんですかね、マルタは御言葉なしに挫折しているのではないと思うのです。いいえ、愛に挫折してなお御言葉とともに主の御前で起こる出来事のど真ん中に、いよいよ彼女は置かれたのではないかと思うのです。そこには愛につまずいた者がいます。自分の貧しさに絶望し倒れてしまっている者がいます。良きサマリア人であろうとしてやりきれなかった人、結局イライラを爆発させてしまう人、愛を必要としている者の横を通り過ぎてしまう祭司レビ人と、本当のところ何にも変わらない自分であることに目が開かれ、しゃがみ込んでしまった人、倒れてしまった人、しかしなおこの主イエスのお言葉の中に、その例え話の中に、自分の姿をもう一度見つけ直すことが許されている人、そうです。挫折してもマルタはやっぱりこの例え話の外にはいないのです。なぜならば、倒れかけて死にかけている人のもとに哀れに思って駆け寄る者がいると主がお語りくださったからです。カトリックの神父であり聖書学者である雨宮聡という方がいますけれども、この方がはっきりとこう言います。この例え話が語る哀れに思って駆け寄ってくるサマリア人とは主イエスのことだ。瀕死の重傷を負って倒れている者とはこの私たちのことだ。しかもこれはこの例え話を読む時の古い伝統を持つ教会の読み方だというのです。教会はこの例え話を読む時、良きサマリア人になりなさいってことを第一に読んできたんじゃない。倒れているのはあなただと、哀れに思って駆け寄ってくださるのは主イエスだと、これが教会の読み方だと。これはカトリック、プロテスタントを超えて私たちキリスト教会の基本となる聖書の読み方、聞き方であります。実に聖書自身がそのように読むことを求めていると思います。なぜならば33節34節に記されました哀れに思い近寄ってというサマリア人の心の動きを語る言葉は、実は聖書中神に対して、また主イエスに対してだけ用いられている言葉だからです。よく知られたことですが、この哀れみという言葉には腹渡という意味が元にあります。哀れに思うっていうのは単なる同情共感シンパシーを超えまして、お腹が痛くなってしまうほどの激しい心の動きのことを言うのです。その隣人の状況を見て度を超えて共感が起こり、胃痙攣を起こすような、あるいは不整脈を起こすような激しい反応が起こることを言います。だからこの例え話は 良いサマリア人の例え話というよりも憐れみ深いサマリア人の例えとするべきだという人もいます。つまり良きことなすべきこと道徳的に生きた人の話をしているんじゃない、しなければならないことをする人じゃなくていても立ってもいられなくなって駆け寄ってくる人の姿を語った例え話なんだ。言ってあなたも同じようにしなさいと主は言われます。しかしそのような自然な憐れみの発露はただただ主なる神様あるいは主イエスだけがお感じになる激しい憐れみなのだと、そういうことです。けれどもまたその憐れみは私たちと無関係なものではありません。神のみがお感じになる激しい心の動きだといってもそれは我々と無関係なものじゃない。実にこの愛に挫折して倒れ込んでいるこの私たち自身に注がれているイエス・キリストの憐れみであります。このお方の十字架に極まる私たちを目指して注がれているその憐れみであります。私は初めの方で主イエスがお語りになったことは何にも斬新なことではないと当たり前のことだと申しました。律法の専門家ならばよくわきまえていたこと、ユダヤ人であれば子供だってよく知っていたこと、信仰の有無に限らず一度でも聞くならばまあそれはそうだとしか言いようのないことを主はお語りになったのだと申しました。けれどもこの当たり前のことはやはり当たり前のことではありませんでした。今日の箇所の直前の23節以下にこうあります。それからイエスは弟子たちの方を振り向いて彼らにだけ言われた。あなた方の見ているものを見る目は幸いだ。言っておくが多くの預言者や王たちはあなた方が見ているものを見たかったが見ることができず、あなた方が聞いているものを聞きたかったが聞けなかったのである。主イエスはおっしゃるのです。誰もが見たかったけれども見れなかった憐れみがここにあるんだ、現にここにあるんだ、出来事になっている、ここにあなた方への激しい憐れみに突き動かされている私がいるんだ。何をしたら永遠の命を受け継ぐことができるでしょうか。どうしたら虚しくなく生きることができるか。この私の激しい憐れみのゆえにあなた方の名はすでに天に書き記されているんだ。喜びなさい、喜べ、喜んでほしい。どうしたら手応えのある人生を歩むことができるのか。どうしたらこの貧しいものが隣人への愛に生きることができるのか。この自分に注がれている主の憐れみを喜ぶことの中でこそ私たちは生き返ることができるのであります。言ってあなたも同じようにしなさい、それはただ困っている人を隣人として具体的な愛の技をすることにとどまりません。それでは全然足りません。お腹が痛くなっちゃう憐れみに突き動かされて自然と行ってしまう隣人愛でなければなりません。だとしたらそれはそもそも永遠の命の報酬を期待して行うようなものではありません。それを突き抜けたところに生まれるものです。そしてそれは突き抜け生まれます。倒れている私たちのもとに主イエスが近寄ってこられます。私たちの隣人となってくださいます。そして 私たちの名をその憐れみによって神の手のひらに命の書に刻みつけてくださいます。このお方の憐れみを受けるゆえに、その憐れみの中にしっかりと守られているゆえに、小さな愛の一歩へと貧しい私たちの背中が押されるのであります。祈ります。主イエスキリストの父なる神様、どんなに私たちの隣人を狭めても、その愛に生ききれない私たちでありますけれども、このような愛に挫折している貧しい私たちを、あなたは見捨てることをせず、このようなふさわしくないものに駆け寄り近寄り、抱き起こし解放し、その十字架の師匠によってご用意くださった、その衣によって包み生かしていてくださることを感謝いたします。私たちのことを苦しいほどの愛で愛し生かすことを願っておられる天の父よ、あなたの御心を今深く深く私たちが受け止め、癒され、生き返り、ただひたすらあなたが注ぎ続けてくださるその愛に背中を押し出されるものとして、この貧しいものをあなたのために、隣人のために差し出す歩みを始めさせてくださいますように。今まだこのあなたの愛を知らず、その愛に自分に向けられていることに知らない者たちがいましたら、どうぞ私たちを使わせてくださり、このキリストの福音を語り伝えることができますように、私たちを使わせてください。この祈りを主イエスキリストのお名前によって御前にお捧げいたします。アーメン。